聖書をお開きくださいまして、マタイによる福音書11章28節です。ページ数は21ページです。それでは読ませていただきます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。今朝は心の休み場という題で西本浩一牧師先生にメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。それではメッセージの前にお祈りをさせていただきます。祈りの姿勢をお願いします。恵み深い天の父なる神様、こうして日曜日の朝、私たちを礼拝に
お招きくださいって、教会堂でまたそれぞれインターネットを通じてお一人お一人が礼拝してくださることを心から感謝いたします。また何よりも私たちの心に安らぎを与えてくださり、そしてまた神様の豊かなご愛に私たちを包んでいただき、一切のまた重荷、そしてまた心の悩み、すべてを解放し、また私たちに将来と希望を豊かに与えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞこの朝もこの聖書の御言葉から私たちは神様のメッセージをお聞きいたします。どうぞ私たちの心を開いてくださり、そしてまた救い主イエス・キリストを心にお迎えできるものとしてくださるようにお願いします。今からの時を神様の御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は心の休み場という題をつけてお話をさせていただきたいと思います。今はストレスの時代であるとよく言われます。特に新型コロナウイルスの感染が起こって、なかなか人と接するっていう機会が少なくなったんではないかと思います。また仕事もかなりこう方法が変わって、リモートワーク、インターネット、パソコンを使って、そしてこの仕事の話をするっていう機会も多くなったんではないでしょうか。私もこの間ある方がちょっと機械の導入とかそういうことで、リモートで説明させていただけないでしょうかって言ってですね、でインターネット、ズームを使って、説明してくださったわけです。でその方は、今私は自宅にいるんですって言って言ってくださってですね、そしてそこから画像を見たりとかして話をしてました。ところがその最中に小さなお子さんが時々こう顔をこう覗かせるわけなんですね。そしてついにはもうその辺をこう走り回ったりとかして、奥さんはまた別のところで仕事しておられるというようなことで、自分は子供も家で見てるんですと言われて、話はしたんですけれども、でもなかなかその思うように説明、一生懸命してくださるんですけれども、もうお子さんのことが気がかりになってしまって、ついにはもう本当に10分ぐらいで切り上げてしまったということで、相手の方はもう申し訳ありませんというふうに言われておられました。なかなかこれは大変だなというふうに思ったわけです。中ではもうそういうことが家のトラブルになってしまう、もう子供を強く叱ったりとかですね、そして思うようにこのテレワーク仕事がはかどらない、もうイライラしてしまう、まさに今の時代の問題なんだなということを感じました。だいたい自宅っていうのはある意味ほっとするところではないかなと思います。でもそこがもうこういう時ですから、仕事場の一部のようになってしまう。私たちはやはり自分がほっとする、 そういう居場所が必要ではないでしょうか。それが今の時代の私たちの一つの課題であると思われます。じゃあどこに私たちはその自分のほっとする場所を見出すことができるのかということです。時々テレビを見ますと、芸能人の人がですね、私にとっては隠れ家的なお店がありますっていうことで、何かこうレストランを紹介するっていうような番組があります。本当にこう少し明かりを落として落ち着いたようなですね、そこで食事をする。もうここだったら私は息を抜いてゆっくり食べれます。食べ物のリポートをしているような、そういう人がですね、やっぱりその落ち着いて食事をしたい。仕事柄いろんな豪華な食事メニューが出て、そして食リポをするんですけれども、でもそういう時はやっぱり落ち着いて食べれないそうです。いくら素晴らしいご馳走が出たとしてもですね、本当にゆっくりくつろいで味わわなかったらあまりおいしくないかもしれません。私たちの生活の中にはそのようなゆとりっていうかですね、くつろぐほっとするところが必要であるということを思います。どこに私たちはその場所を見出すことができるのか、またある意味その自分の居場所ということをですね、私たちは求めていく必要があると思います。今先ほど読んでいただきました聖書の言葉、マタイの福音書の11章の28節、非常に有名な言葉というか、よく語られる聖書の御言葉の一つであるわけです。この中に、このすべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいっていう言葉が出てきます。私のもとに来なさい。実は私たちのほっとするところ、居場所、家庭とかですね、またある人は私は映画が好きだからもう映画館入ったらほっとしますっていう人もあると思います。聖書を見ると、私のもとに来なさい、この私とは誰か、イエス・キリストです。キリストが私たちを招いてくださっておられる。それは決して特別な場所という意味ではなくて、私のというふうに言われてですね、イエス・キリストのところに行く、そしてそこに実は安らぎがあるんだ、心が平安になる、その秘訣をこの聖書の中で見出すことができるわけです。もうずいぶん昔なんですけれども、私はインドネシアに行ったという人の話を聞きました。インドネシアも島国です。日本と同じようにいろんなこう島が点在してます。でその島の中に、ボルネオとカリマンタンというですね、もうそれこそ日本列島よりももっと大きなその島があるわけです。いや、ひょっとしたらもうそれも大陸といった方がいいかもしれません。もうジャングルで覆われたところなんですけれども、そのカリマンタンのジャングルの奥地に小さな村があります。でそこに住んでいる先住民の人たち、彼らも独自の信仰宗教を持っている。でどんなことかっていうと、いろんな霊の存在を信じているっていうような人たちであった。で具体的にはどんなことかっていうと、例えばその木を切るためにジャングルに入っていく、で途中でこう蛇に出くわす、時々やっぱりさっとですね 蛇が走っていく。で、そういう蛇に会うと悪いことが起こる。もうお腹を壊したり、もう体にこう悪いものが出てくるんだってですね、そういう、まあ、迷信と思いますけれども、そういうことを信じてた。だから蛇に会ったらもうこれは家に帰らないといけないって言って、もう仕事途中でも帰っていく。で、中にはまあ、畑を耕さないといけないということで出かけていくんですけれども、木がですね、まあ、やっぱり雨風でもって折れて倒れて道を塞いでやる。それはもう災いの証拠だと言ってですね、今日はもうやったら怪我するかもしれないと言って帰っていってしまう。ですから、そんなこんなであんまり仕事ができないというような状態だったそうです。しかし、そこに一人のキリスト教の宣教師が行って村の様子を見たときに、皆さん怖がる必要は一つもありません。救い主イエス・キリストは私たち一人一人を守ってくださる方です。だから、この方を信じるならば恐れはなくなりますって言ってですね、話をしたそうです。最初はよそから来た者が一体何を言ってるのか、もうこの村のことなんて何にも分かっていないって言ってですね、誰も話を聞こうとはしなかったそうです。ところがある時、一人の村人がお腹が痛いって言ってですね、苦しんでいる。その時に宣教師は自分の持っていた成長薬をですね、その人に飲ませて解放してあげた。そしたら、するとそのお腹の痛みが止まって元気になった。またある時はですね、その行く道でこう木が倒れて一人の人が足を挟まれて動けなくなっていた。その宣教師は駆け寄っていって、そしてその木をどかして、その人の肩を担いで村まで帰っていった。まあ、そんなこんなでこの人は今までの人とは違う、なんでこんなに親切にしてくれるんだろうか、一体何の目的があってこういうことをするのか、まあ、不思議に思ってですね、その宣教師のところに行って話をする。その時にイエス・キリストが私たちを助けてくださる。自分がここに来たのも、それこそイエス・キリストが私の人生を変えてくださった。はじめはそんなに人に親切にするような人間じゃなかった。でもイエス・キリストが私を愛し、そして私に安らぎ、そしてまた永遠の命を与えてくださる。最初は分からなかったけれども、そのことが分かるようになって信じることができた。永遠の命の希望を持つことができた。そしてこの喜びを伝えたい、そのことでこの村に来させていただきたんです。まあ、その話を村人たちは聞き、このイエス・キリストを信じたら本当に心に安らぎが与えられて希望が持てるんですか、そうです、信じるならばイエス・キリストは心の中に来てくださって平安を与えてくださいます。まあ、その話を聞いて、じゃあ自分もそういうんだったら信じてみたい、そういう人たちが起こされていったそうです。ですから、途中に蛇を見ても恐れない、木が倒れていてもですね、神様を守ってくださる、そう信じて仕事に励むようになった。そして荒れ果てていたジャングル、そこをですね、切り開いていって、そして一生懸命耕して畑にし、種を植えて 農作物が取れるようになってきた。そしてその村はですね、少しずつ豊かになっていったそうです。そしてついには日曜日に集まって、みんなこの神様の話が聞けるようにということで、こう木を切り出してみんなで教会を建てる。そしてそこで神様を賛美する、賛美歌を歌う、聖書の言葉を聞く。一週間の始まりに力が与えられて、そして一生懸命喜びを持ってですね、働くようになって村は変わった。周りの人たちもそのことを聞き、また実際に見て、本当にこれは素晴らしい、どうしてこうなったのか。でみんなも日曜日朝、その木で建てられた礼拝堂にやってきて、イエス・キリストの話を聞く。そして心に平安が与えられて、励まされて、もうその一帯はイエス・キリストを信じる人たちがたくさん起こされたという話が実際にあるわけです。まあ、インドネシアといえばもう世界でもイスラム教の人たちが多い、そういう国なんですけれども、でもその中でもイエス・キリストを信じるという人たちが今も起こされています。神様にとって不可能なことはない。そしてまたどんな人でも実は救われるということなんです。神様を信じる人は立派な人しか信じられないのか、そうではありません。もう自分はダメだから、そんな信仰を持つ価値もないし、もう天国にも入れないかもしれない、実はそう思っても大丈夫です。イエス・キリストは何と言われたのか、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、そう言われているんです。だから自分が疲れ果てた時、また重荷を負っている、自分には心配事があり悩みがある、そういう重荷を負っている人が実は私のもと、キリストのもとに行く必要があるっていうことです。イエス・キリストは言われました。私が来たのは義人を招くためではない。義人というのはですね、真面目な人、正しい人、立派な人、そういう人を招くために来たのではない。私が来たのは罪人を招くためである、はっきりそう言われてます。罪人っていうのはですね、失敗した人、自分はダメだ、自信がない、何をやってもうまくいかない、そういう人は私のもとに来なさい。イエス・キリストは私たちを招いてくださいます。だからイエス・キリストを信じるならば、決して重荷は負わされるということはありません。逆です。重荷を持っている人は私のもとに来なさい、休ませてあげよう、そう言われる方です。それが実は聖書が私たちに伝えている神様の真実であるということです。そして、今日は新約聖書を開きましたけれども、旧約聖書の中にこんな言葉があります。旧約聖書のイザヤ書46章の4節っていうところを見ますと、あなた方が年を取っても白髪になっても私は背負う、私は運ぼう。神様はそう約束されているんです。日本にはですね、産捨て山伝説っていうのがありました。もう今みたいに社会保障は昔はなかった。もう江戸時代なんかはもう年取ったらですね、農家の人たちは、山に住んでる人はもう山に自分の両親を連れていく。ある時一人のですね、 人がもう年取ったお母さんを背負って山に入っていった。そしたらその時に時々ポキンポキンとですね、音が聞こえる。後ろを見たら、なんとその年取ったお母さんが枝を折ってた。なんでそんなことをするのか。そしたらその老いた母親が、お前が帰る時に道がわからないようにならないために、目印になるためにやってるんだ、まあ、その言葉を聞いた時に、その息子はですね、本当に自分は何をやってるんだろうか、まあ、村の掟に背いてそのお母さんを連れ帰って、まあ、最後まで世話をした、まあ、そういう話を聞いたことがあります。もう本当に愛っていうのは大事なことだなっていうことを思いましたけれども、神様は私たちを背負ってくださる。もう年を取って白髪頭になってもですね、もう役に立たない、ダメですって言っても、神様は、私はなおもあなたを運ぶ、約束してくださっておられます。私はこんな話を聞いたことがあるんですけれども、長い坂道をですね、一人の高齢者のおばあさんが荷物を背負って坂道を登って歩いていた。でそこに一人の人が車を運転して通りかかった。その姿を見かねてですね、声をかけて、どうぞ車に乗ってくださいと言ったそうです。おばあさんは、見ず知らずのこんな私に声をかけていただいた、それだけでもありがたい、もったいないです。でも運転手はですね、いやもうついでのことだから乗ってくださいって言って、乗せてもらった。でしばらく車を運転して、交差点の信号のところにかかって、信号待ちをして、ふと横を見たらですね、なんとそのおばあさんはその大きな荷物を背中に背負ったまま乗っていた。もうその荷物は下ろしてくださいってですね言ったんですけれども、そのおばあさんは、いやもったいない、もう自分だけを乗せてもらって、もう荷物まで下ろしたらもう申し訳ありませんって言ってですね、運転手さんは、いやもう担いでも下ろしても、車に対する重さは一緒ですから、どうぞ下ろしてください、そう言われるのだったら下ろしますって言って、そのおばあさんは荷物を横に置いた。ああ本当に楽です、助かりましたって、目的地まで乗せてもらったという、そういう話を聞いたことがありますけれども、私たちは自分の持っている重荷も、そして自分自身も、もうすべてをお任せするということです。そうするならば、そこまで全部運んでいってもらえる。誰がそれをしてくださるのか。イエス・キリストです。徳川家康は、人は大きな重荷を負って坂道を歩いていくようなものだというようなことを言いましたけれども、イエス・キリストは、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、そう約束されています。ですからこの疲れた自分も、そしてまた持っているこの重荷も、全部イエス・キリストのもとに委ねていく。そうするならば、キリストが心の休み、また肉体の疲れをも癒してくださいます。私たちは信じて、一切をこのイエス・キリストにお任せし、そしてまた私たちは本当にこの喜び、また感謝、そのような心を持たせていただけるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、こうして礼拝の時を与えてくださり感謝します。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を 休ませてあげます。私たちに今も約束してくださっておられることを感謝します。どうぞ心の重荷も、そしてまた疲れたこの体をもイエス・キリストにお委ねし、そしてまた私たちの心を新しくし、そしてまた疲れを取り除き、私たちに新しい力を与えてくださるようにお願いします。今日この礼拝に出席してくださっておられるお一人お一人に神様の豊かな恵み、そのご愛を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。